どうもこんばんは、台北オールナイトの時間でございます。こんばんも、ズホーと
高優が
お送りします。台北オールナイト、はい、好久不见
好久不见，
最近过
好久不见，
最近过得还好吗？
你们还好啊？
最近有练习中文吗？没有了。
最近啊，
有几？
最近，最近很少练习中文，
很少了。但是有机会讲吗？没有。
有机会讲。
哦，有机会讲，
有
那就还好。ということで。
はい。
お久しぶりでございます。
久しぶりです、本当にお久しぶりです。
はい、ということで、なんだかんだもう12月ですけども、
ね、
今回も私たち2人でお送りします。
ね、またね、はい、こんな早いね、年末ってね、去年も同じこと言ってた。
早いよね、いやでもだってね、気づいたら12月ですよ、
だってさ、まださ、
そして、
もうちょっと話し込んじゃうけど、去年はさ、2022年をさ、迎えた時はさ、一緒に見に行ったじゃん、台北101の花火ね、
はいはいはい、行きましたね。
で、さらにその前、2021年を迎える時はさ、家で一緒にさ、あのライブ配信で見たから。
そうか、
そうなんだよ。だから、
ね、あ、めっちゃ寒かったやつ。
そう、寒かった日、
なんか
6度とかさ、そうそう、だから毎年過ぎるの早いとは思ってるけど、なんかね特にこの2年3年
ありきたりな会話だない
や本当にそうなんだもん、だって
まあというわけで、また1年が経ったということで、我々も、ちょうど2年目が終了したということですね、ラジオ的に言いますと。
そうなんだ、
はい、2年経ちましたということで、まあ2周年記念でございますけど、まあ例のごとくね、あの振り返りなりをちょっと、まあ、やろうかなとは思うんですけど、まあその前になんとなくね、最近どうですかって、今はあれですか、岐阜県
という。そうです岐阜県です。昨日戻ってきました。
昨日戻ってきたの。
そう、学校があったから前週末ね。
あ、
そうだから、それで東京にちょっと帰ってて、実習があったから、そうで昨日の夕方のバスに乗って、
はいはい、
で夜帰ってきましたけど、もう雪降ってますね、こっちは、日本は。
あら、嘘。
うん、
え、積雪ある？今
はないけど、昨日帰ってくるとき、中央道で帰ってきたんだけど、駒ヶ岳、駒ヶ岳サービスエリアだったかな。そうで、休憩の時にね、もう積雪があってね。
あら、まあ、いいですね、ホワイトクリスマスですね。
ホワイトクリスマスなのかな偏僻なとこだったからね、ただのホワイトディセンバーだと思うけど、だけど触ってきたよ、雪、久しぶりの雪
雪か、いいね。ちょうどさ、数日前、台湾的にちょんと数日前に、寒波が来てて、台北もだからな、最低7度ぐらいまで昼間下がって、めちゃくちゃ寒かったんですけど、結局なんか雪降るのか降らないのかみたいな話、あの山の上の方、それこそ行ったウーリンとかさ、とかフーファン線とか、
ね、
タイピン線とか、あの辺はなんかね、結局なんか霜柱、あの前さ、玉山登った時もあったけどさ、なんか雪降ってなくてさ、あの水蒸気の風がもう冷たすぎて、あの木にくっついて霜柱になるやつ、そう、ああいうのは出てたらしいね。雪はなんか2分ぐらい降ったっつって、みんなで大騒ぎしてたらしいけど、
そうか、
そうだ、この土日はね、みんな山の上に雪を見に行ってたらしいよ、台湾人は。そうそう、こっちも冷えてますよ。
そうだよね、
そうそうそう。
いや、もうなんか台湾の冬、あんまいい印象ないからさ、やっぱり雨が降ってドヨーンとしてでも風は吹いて一丁前に寒いっていうね、
うん、
そうそうそう、やっぱそんな天気、
今年 今年でもね、まあ最近は、今日は ちなみに超晴れてますけど、
うん、
最近でもね11月ぐらいとか割とね今年は晴れ間が多かった印象かな。でもその代わり気温が高くて28度と夏っぽかったね今年11月は本当に
もう考えられない、うん、
そうそうそう、今年はだから全然例年よりはマシかもしれないですけど、
うん、
でもまたね今日はちなみにとっても暖かくて20何度あるのかな、22ぐらいあるのかな。
あそうなんだ、それはいいね。
なんですけどまた明日から冷えるらしくて、うん、今年なんかちょっと変だよね。また明日も最低9度とかのかな、なんか9度8度が続くらしくて、
台湾の冬あるあるだね。
うん、ちょっとでもいつもより低い気もする、うん、ちょっと基本的には。
そうかそうか、
うん、って感じですかね。もうだってあれでしょ、台湾の冬をさ、うん、何回や5回やって、
うん、
あれでしょ久々でしょ日本の冬は。
日本の冬はまあなんて言えばいいのかな、一応大学1年2年の時は冬休み帰ってたから一応、まあ、まあ、冬の天気はあれだけど、そうそう、でもクリスマス
12月は帰れない
じゃん。そうそう、年越し日本で年越すのが5年ぶりとかだから、前回年越したのは高3の冬、高3の時だ、
ね、
だからあれは2000、ね、いつだ2017になる時だったのかなとか、うん、その時、
そう、そんなもんだよね、うん、でもね
以来だね、
うんうん、
もう
どうですか、楽しみですか。
なんかね、なんて言えばいいのかな、あのすごい不思議なね、あの光景を目にしてて、っていうのはまずもう来週クリスマスなわけじゃんか、はい、だからお店の中はスーパーの中とかクリスマスの音楽が流れてんの、
うん、
うん、もうあの毎年冬になるたんびにさ流れる定番のクリスマスソングみたいなやつあるじゃんか、なんかああいうのがなんかスーパーで流れてたりするんだけどさ、はいはいはい、なんだけどもうクリスマス終ったらもうその次の週ってすぐにお正月だから、だからもう門松とかも売ってるの、ね、あ、しめ縄かとか、もうお正月のお餅とかも売ってて、
そっか、クリスマス始まる前にそういうことになって
る、そうそうそう、もうそういうものは売ってるから、おおお、今両方ダブってる状態で、だからもうこの12月のこの本当に短い2週間3週間だけ多分こういう光景なんだろうなと思って、
はいはい、
そう、なんか、
なんか逆に5年も空いてると何もかも新鮮に感じるんだろうね、
うんうんうんうん、もう逆に覚えてないから、
うん、なんかその日本のさ12月に対する本気度がすごい、
うん、
台湾とかなんか そうでもないじゃん、
そうでもない、
ね、例えばこれクリスマスが来ます、うん、クリスマス終わりましたってなってもう別にクリスマスのものが次の春節始まる前出てるじゃないですか、
うんうんうんうん、そうだったそうだった、うん、
1週間の間にしとか、なんていうの、25終わって26には閉まってなきゃっていう精神がないじゃん、うん、ない、
ね、
台湾は、うん、
だらだらと置いてあるもんね
そう置いてあるじゃん普通、うん、そうそうそうそう、だそこの切り替えと忘年会とやらなんやらと、
そうなんだよ、だからね
大掃除してのね、もうやることいっぱい、日本の12月ってすごい、
ね、忙しいよね本当に、あの師走ってだけあるよ
いやもう走らないと、ね、
走ってばっか本当にみんなお忙しいと思う、でもなんか、ね、あこんなんだったわって思う日本の冬って、
うん、
うん、
あなるほどな、もうしばらく体験してないな、
うん、でももうダイレクトに突き刺すような寒さだよね、まだ体がね戻ってきてないこの寒さに。
あ、うん、寒さはねどうしても、ちなみに東京より寒いの、
うん、東京より寒い、こっちの方が、
あ、今東京より寒い
か、うん、そうだね寒いね、
何度ぐらい、1、2とか、そんな
あでも0とか、
あ、まあまあ
寒いです、東京よりまあ東京より2度3度低いくらいかな、
うん、
うん、けど、あ、そうで、あの毎日ほぼ毎日朝、あのなんだろうな、多分川の水の方が水温が高いからか分かんないけど、うん、蒸気がめっちゃ立つ、
はいはいはいはい、はい、うん、あ、なんかあれみたい、なんか 冬初めの北海道の中継みたいな。
あれだよ。鶴がさ、一緒に映ってるやつ。
はいはいはい。今年も冬がやってきましたみたいなやつ、ね。
そうそうそう。水の上に立ち込める、なんていうの、蒸気みたいな。あれがほぼ毎日。
なんか名前あるよね。
あるね。あるけど。そう、あれがほぼ毎日立ち込めてて。あとは、あれ、雲海が多分見えると思う。
いいですね、
高いところに行けばね。うん。
はいはいはい。
そう。
なるほどね。
本当に冬らしいね。あ、そうだと、久しぶりに鼻が痛くなった。外歩いてて、ツンってくるやつ。
なるほどね。なんか台湾もさ、つい数日前も冷えてたけど、やっぱなんて言うんだろうな。なんか我々からしたらようやくやっぱ、なんか冬らしさが来たっていう気温で、
うん、
なんかねキリッとするこのなんて言うんだろう、寒いんだけどその空気の締まり方がちょっとやっぱり緩めなの。気温は7度8度ぐらいなんだけど、うん、そう、うん、でこ多分それこそなんだろうね、高湯と一緒に過ごしてすごい寒かった時とか多分夜だったけど、
うん、
昼までそのくらいの気温だったから余計寒くは感じたね今年は。
うんうんうん、
寒っとは思ったんだけど、
うん、
そうそうそう、なんかでも締まり方がようやく、あ、冬来たなって感じで、やっぱその鼻が痛いぐらいには全然ならない。
うん、確かにもっと東京、まあ、日本の冬はもっと締まってるよね。さっき言ったようにキリッキリッとしてるもん。なんか
空気が締まってるよね、うん、キュッと。そうそうそう
そう、してるしてる。でもう本当に青く澄んだ空だし、
そうね、そう、関東は特にめちゃくちゃ空が澄んでますね。
ただね、冬服が全然なくてね。
そうなんですか。
ね、そう、なんか
すごいあったかそうなニット帽をかぶられてますけど今。
そう、今はね、そう、でも部屋の中もめっちゃ寒いもん。
部屋寒いの？
部屋寒いね。暖房まあつけてるけど今、うん、でもあんまり。
暖房エアコンなの、その辺の
場所というか、うんうんうん、で下はもうストーブ焚いてる。
そう、今石油タンクくっついてるやつ
ん
じゃなくて、
あ、じゃなくて石油ストーブ焚いてる。
石油火でつけるやつか、バッてみたいな。
あ、でも
地方によって違うじゃん。うちは、はい、ちなみに母親の実家が青森県なんで、
うんうんうんうん、
ガチのものがあるんですけど。
あ、なんかガチなやつもある。なんかなんて言えばいいのかな、なんか金具みたいなのを開けて、でそこにマッチの火を振って灯して、で火がバーってなったら下ろすやつもあるけど、今使ってるやつは普通の灯油ストーブで、はいはいはい、灯油入れてスイッチ押したらピピッつってボーってなるやつがある。
灯油を買いに行くやつ、
うんうんうん、そうそうそう、
自分で
行くやつ今使ってるのは。
ああ、うん、なるほどね。
そう、
はいはい。
でまあね、
寒さによって、ね、違うもんね、暖房のあれが。
朝帰ってきた時とかやっぱストーブつけると匂いがするわけよ、灯油の匂いがさ。
はいはい、わかるわかるわかる。
ふわってさ、
しかもさ一軒家って超寒いよね。
そう、めっちゃ寒いの。そうだからなんか
マンション住んでるとあれなんだけどね、
う
ん、
そうマンションだとね、なんか違う、
床暖でいけんじゃん、ぶっちゃけ関東のマンションは。床暖って周りのいいお家があったかくなってさ、壁全体があったかくなるからさ、
うん、
から自分家も床暖だけつけてれば割と生きていけるもんね、
うん、そうなんだよ、
ね、
だからなんか、あ、冬の匂い、なんかもうほんと日本今五感で冬感じてるもん多分。
まあ楽しそうで、
ね、楽しそうです、うん、あ、冬の匂いだと思うよ。やっぱストーブの匂いだったりさ、
うんう
んうん、そう、
なるほどね、
うん、ま
あ、思う存分楽しんでください。
そう、本当はね行きたかったんだけどね、台湾ね。でもこの時期に行くと何とも言えない時期じゃんって思ってたから。
まあまあまあ、多分マンゴーがある時期とかの方がいいと思うよ、う
ん
う
ん、
そう、台湾は。
去年のこの時期、うん、あんまいい印象なかったからさ、もうほぼ毎日雨降ってたし、うん、風もあったしみたいな。そうだから、せっかく行くなら、
ね、暖かくなってからの方が、
そう、適した時期があるからさ。
台北オールナイト、本日の 話題の方に参りますか。
はい
はい、ということでまあもう2周年ということで完全な振り返り会でございますけども、
うん、
まあ例のごとくやりますか、あれですよグダグダだけどなんだっけ、統計をが集まりましたので、うんうんうん、統計発表タイムを最初にしてから、まあ、今年どんなの取ったかみたいなのを振り返ればなと思ってます、
うん、ああ分かった。
はい、ということで、まずじゃあ統計から参りましょうか。
はい、
ですね、YouTube を除いた再生回数が1660回になってます。それはだから全20何回分です、25回とかかな、
うんうんうん、
と1359回なんで、ちょっと待ってください足し算ず足し算をしていない。まあでも多分ね、いくつになるんだろう、ちょっと足して1660か足す1400ぐらいか、だからよ3000回ぐらいですね。
うん、
3000回なんであでもそっか、結構再生回数は割と維持はできてるって感じですかね。
うん、
で大丈夫です、あれそうだよね、100回以上はってことですよね、
あるんじゃない
ってことだよね。
うん、
あってことは意外と落ちてないんですね、という感じです。
低空飛行
上がりもせず下がりもせずという感じとなっております、
うん、
はい、まあそうですね、あとはなんだろうね、なんかこれまあいいや、とりあえずじゃあ再生回数はそんな感じでございます。
うんうんうん、
はいって感じで、まあ国別の方もいきますね。まず2年目になるとちょっと盛り上がらないですねこれでも
いやいやいや、わかんないよ、ちょっと国が変わってるかもしれないし。
じゃあ行きましょう、1位の発表です。第1位は、はい、日本
でしょうねでしょうね
53% です
あ、半数以上
日本が占めてるわけ、ね、半数以上ですね、
うん、
はい、じゃあ第2番目行きましょう。ちなみにここはちょっと変動しております、
はい、あ、前と、
はい、ということで第2位は台湾です。
まあまあまあ、うん、
37% です。多分ね去年より下がってる気がするんですよね、ちょっと40何パーあった気がするんですよね割と、
うんうんうんうん、
でこっからはもうバーっていきます。アメリカ、はい、ドイツ、カナダと続いております。
うん、何がって言ったの何がきっかけで聞いてくれてんだ、
アメリカ、ドイツ、カナダと続いておりまして、まあ、あとは以下同順で 1% 以下がたくさんという感じですね。ちょっとびっくりなのがコロンビアがいます
コロンビアね本当に理由を聞き
たい、コロンビア
なんだろう台湾にいるコロンビア人で VPN がコロンビアのままとか、
ちょっと分からないですけどコロンビアにポルトガルとかもはあ、という感じとなっております。
間違えておっしゃった人でしょそれ
だから本当毎年ってけどうしたらたどり着くんだろうね本当に、
うん、
ここにたどり着く流れが知りたいけどね、めちゃくちゃ
ねね本当に、
はい、という感じで、なんか台湾減ってるんですね、ちょっと中国語をたくさん話す、もうちょっと
なんか増えたんじゃない、
何が
そのいろんな
総数か、
総数もかもしれないし、あと何ていうの、そもそものさ、こういうなんていうのかな、ちゃんなんか、日本人がやってるこういうラジオみたいなサブスクみたいないっぱいあって、
どうなんですかね
とか、
だとしたら、うん、ポジティブに取られて減ってないことはめちゃくちゃすごいことですよ、
うん、
なんかでもね最近思うんだけど、僕もこうやってラジオやってるじゃないですか、
うん、
でまあ みんな結構友達とか知ってくれてて、ラジオ始めようとか始めたいって言ってくれる人はどんどん増えてるなって感じは結構感じます。
うんうんうん、
それは僕が始めたこの2020年のだから12月に始めたんですけど、その時よりもラジオというかポッドキャストとかこういうものに対する関心は上がってんのかなって個人的には思ってます。まあ、もしかしたら僕がやってるから聞いてくれてる、なんて言うんだろう、どうやってやるのとか聞いてくれるのかもしれない、それはもちろんあると思いますけど、実際番組は増えてんのかな、どうなんだろうね。
うん、
はい、まあ、我々も2年ですよ
ね、2歳年重ねたんだね。
本当ですよ、早い、もう早いというかね、
なんか早いよ。だってさ、だってなんか おかしいもん成人してから早すぎる立つのが。
高優くんのこういう振り返り時間長いんでちょっと割愛させていただきますけど最近なんかおじさん化してる、ちょっと
おじさん化なんだろう、年齢が上の人と一緒にいることが多くなったからかな
僕は逆にあの若い人たちと触れ合うことが増えたんで
へえ、よかったね。
ただ最近年齢上はそうですね、うん、最近まああるっちゃあるけど、それより若い人たちが増えてますね最近。まあその話はどうでもいいんですけど、そう、
まあでもさ、周りの人どん、なんて言えばいいのかな、どんな人といるかでさ、なんか
感じ方も変わるみたいな、
変わるし、なんか雰囲気とかさ、立ち振る舞いも合わ、なんていう、合わせるっていうか似ていくのかもね。
うん、そうかもしれないですね、
うん、
確かにね。ちょっとあのすいません、忘れてたんで統計の続きやっていいですか。
ああごめんごめん、ずれちゃった話が、
ちょっとまだありました、ごめんなさいね。はい、
はい、
まあ、もうさーっといっちゃいます。まあプラットフォーム、どのアプリで再生されてるかということで、まあ、YouTube はちょっと別で統計、多分 YouTube が1位なのかな、分かんないですけど、
うん、
そう YouTube 単体で1300回ぐらいあるんで別にはなると思うんですけど、これがねちょっとプラットフォームが入れ替わってる気がするんですよね。1位が Apple Podcast でございます、うん、
使ったことない。
ということで Apple ユーザーが、うん、多分ねこれ絶対去年3位ぐらいじゃなかったっけな、
あ
な気がするんですよね。だから Apple ユーザーのApple のポッドキャストでのアプリで聞いてくれてる人が増えてるんですね。で2位が Spotify です、もちろん。
ああ Spotify ね、もう、
はい、
ね、ブレないね。
が 38% でございます。
あ
で3位が Web のブラウザーからということで、ブラウザーから聞けるんですね。
へえ、うん、
6% となっております。で4位がキャストボックスという、
うん、
ポッドキャストアプリですね、からとなっております。はい、という流れで、まあ、Apple が1位に輝きましたということになりますね。
そう、まあ今年、そうだね、来年もどうなるかね、はい、どんどんどんどんなんかね、あの、
うん、
なんて言えばいいのかな、動画を見るじゃなくてさ聞くっていう楽しみ方も増えてきたじゃんか、一気に。ここ
最近あれだよね、なんか切り取りとかでもさ、なんだろう、動画の切り取りを音声だけ切り取ってる
ものとかも、うんうんうん、
あるよね、
うん、
まあもうみんなどっちなんだろうね。なんか TikTok とかさ、
うん、
今度逆に番組を切り取ってさ、なんかこの
美味しいとこ
だけをやったりしてるけど、僕のイメージですけど、ポッドキャストってなんて言うんだろう、情報を得るにしてはのんびりしてるし、
うん、
まあ耳だけだし、なんて言うんだろう、まあいろんなそのものを見てるわけ、全部見てるわけじゃないから分かんないですけど、うん、なんかどうなんですかね、ゆっくり時間を楽しむ人に向いてんのかなって気も個人的にはしてる。
とかね、ながらの作業してる人に
も、ながらとかね、確かに、
うん、
何かしながらとかね、
今から聞くぞってよりかはさ、なんかちょっとあの、うん、目的地まで向かってる最中にとかさ、
うんうん、確かにね、
出かける用意にとかさ、まあ本当に
電車とかね、
車とか寄り添う感じだよね、メインってより。
そうですね、そういうラジオになっていきたいですね、うん、我々も。
そうだね
ということで、はい、年齢層の方に参ります。
はい、
はい、年齢層部門でございますが、第1位23歳から27歳の方でございます。
あり
がとうございます。 48% でございます。
うん、
続きまして、ちょっとですね、またちょっと上の世代になるんですけど、28から34歳の方ということで、21%、
うんうん、
で、同率で18歳から22歳の方と45歳から59歳の方が、同じ割合となっています。
やっぱね、同世代が多い、多くを占めるんだ
ね。そうですね、同世代がやっぱ多いのかな。うん、あとはまあ意外とこの幅は18から18歳の方から60歳ぐらいまでの方は結構まんべんなく聞いていただいてるという感じなんですかね。うんうん、はい、という感じになります。
はい、
なんとなくこんな感じですかね。
うん、
まあ、はい、ということで今年の統計でございました。
ね、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、って感じでございます。まあ若干入れ替わってる部分もあったりという感じですけども。
うん、
はい、じゃああれあれ、あとあれやろっか。まあ各回を振り返るパターンのやつもやりますか。やりましょうか。
各回、
今年の各回を振り返ろうという。
僕さ、前回さ出たのさいつだっけなと思って。
あなたが出たのは10月よ。10月のあかりんがゲストに来てくれた。
ああ、そうだそうだ。もうさ、この3ヶ月思えば怒涛だったわ。なんかもうしばらく出てないって感覚になっちゃった。
割とあの1ヶ月しか空いてないです、あなた。
あ、なんか それが意外なんだよ、
ね。まあ、お忙しかったということですかね。どうしよう、なんかそんなに、これ去年やったんですけど、まあ多分お互い出てない回もあるし、
うん、そうなんだよね。
そう、あんまりあれなんていうの、1個ずつ振り返るのもあれなんで、どうなんだろうな。うん、僕は聞きたいのは、高湯くん今年じゃあ初めてさ、あの高湯くんのお友達に出てもらったゲストの回を、まあ2回ですね。
そうだね、2回出てもらったね。
4月と5月の回、うん、まあプーさんという方とレイちゃんという方に出ていただきましたけれども、
うんうんうん、
その辺のご感想などございましたら一言頂戴してもよろしいでしょうか。
え、でもなんか、まあ、2人とも言ってたのは、はい、まあ、その撮り終わってからすぐ一旦あの、まあ、しばらく話したわけ、その収録を終えてからね。でもなんかやっぱりその撮ってる時とさ、撮り終わった時だとさ、やっぱ撮ってるとちょっと緊張しちゃうんだろうね。なんか、
あ、違う、違った、みんな、
そうそうそう、違った感じ
だった、ね。どう違うのそれは。
うん、なんかそのきちんとそのラジオで話してくれてると、やっぱなんかラジオだときちんとしちゃうんだなと思って、
はい、うーん、言葉とか、
う
ん、
そうそう、言葉選びとかね。うん、
はいはいはい。
でその収録が終わってから普通の雑談に入って帰るときに、あ、うん、なんかもっとあの準備してくればよかったとか、あ、もっとあの話しとけばよかったとかさ、なんかそういうふうに言ってたの聞いて、それ全然そんなことなかったけどなと思って。逆にもしそこで発揮してたら、なんかね、自分たちよりも上を越えちゃうんじゃないかとか思ってて。
そっか、なるほどね、そういう、
うん、なんかそのなんていうのかな、うん、全部出し切れた感はなかったみたいなこと言ってた。
そうそう、
もっとそれはできたのにみたいな、うん、
そうか、やってる方からじゃちょっと、そうなんかあれもどかしいですね、うん、こっち側としても。
そうそう、なんか面白いこと言えばよかったみたいな。
うん、うん、なるほどね。
まあね、だって聞く側だったさ、はい、人をさ急にね、こちら側にお呼びするわけだからさ。
確かに、なんか僕が思うのは、多分聞いてくれてない方が緊張しないかもねとか思う。なんかそれを、
うん、
一昨日ぐらいちょっと全く関係ないですけど、あのオールナイトニッポンを聞いてて、誰、
うん、
なんかクリーピーナッツとオードリーの若林さんがコラボしてるの聞いてて、なんかあれらしいね、まあ、これちょっとあの関係ないですけど、
うん、
普段から聞いてくれてって多分 僕らのこの2人の空気感の中の感じと自分が出るっていうところの違和感っていうのは、うん、まあそのなんていうんだろうな、うん、そのまあそのなんていうの、そんなプロでやってらっしゃる方と我々を同じにするのはおこがましいのは一回さておいてそれはあるのかなっていう気はします、ま
あ
ま
あ
ま
あ
う
ん、なんかあるのかもね、うん
うん、なんかそこに自分の声が急に入るっていう違和感と、まあ、じゃあ例えば僕らのこの何だろうトーンとか喋り方はあるじゃないですか、ちょっと、
うん、
2人の空気感みたいなのが、
うんうんうん、
なんかまあそれを普段から聞いてくれてるとなんか自分もそこに逆に合わせにいっちゃうのかなとかさ、
うんうん、
分かんないけどなんかそういうのもちょっとある気がして、昨日一昨日ぐらいちょうど聞いてて思いました。
そうだね、うん、
うん、そっか、出し切れてないのでみんなちょっと
なかったらしいよ、うん、
来てほしいですねそしたら
ね
遊びに来ていただきたいですけど、うん、ちなみに高ゆか一人ラジオを2回やってますけど、
うん、一人ラジオね、
桜 の、
の回と
お話と夏至とアジサイの話をされてます。
あのね、
3月と6月に
一人ラジオってね、あの知ってる人ほんとすごいと普段
ね、ほんとだよね、う
ん、なんか聞いてる側にいると何とも思わないけど、
うんうんうんうん、
あのいざね、あの自分自身でやってみると本当に普段やってる人って引き出しがすごいんだなと思って。
でもなんか僕は
思ったことをさすぐに口に、うん、うまく口にできるところとかさ、
確かに
無理だもんね、渋滞しちゃって、
うん、なんか頭いっぱいいっぱいになっちゃうね、一人間がないしさ
そうそうそうそう。
でも高いから音源もらって編集したけど、うん、すごいな自然に喋れてるし、あなんていうのこう 間がすごい、ここ気になるなとかなかったんで、
あ本当、うん、それは
よかったけど、すごいなと思いながら聞いてました。
うんうんうん、
確かにね、でもこれをね何時間やれとか言われたら無理だよね
そうだから一人でやあの全国放送してる人本当すごい、うん、いや一応これも全国放送なんだけどさ
これはあの全世界放送だね
うん、いいのかない
やなんかでも改めてこのなんだろうね、これを自分たちで25回撮ってきて本当にこのネットに放出されてる感があまりなくて、いまだに
ないね
ないんですよこれ
いいのかなそれってそれ
ないですよねこれなんとなく話してなんとなく楽しいだけで終わってるというかなっていうか、その先に知らない人が聞いてるんだっていう感覚は未だにあんまり持ててないですね。
うん。
そうそうそうそう。ね、まあだからこれが実際なんかお便りとかやったらとかですかね、交流するあれがあればとかなのかな。お便り
そうだね、
はい、あと振り返りはそうですね、うん、3人でやったのは3人でやったのは新鮮だったね、10月の。
そうあれね、初めてでね、
あかりんと3人で、
ね、外でなんか僕しかも、
はい、なんか僕聞き返したらめちゃくちゃあかりんの話遮っててちょっと自己嫌悪に陥ったんですけどどうしたと思いながら、むっちゃ走ってるやつがいるそうそうそう、それが10月、
うん、
台湾の海と島の話をしましたけど、
ああそうだね、懐かしい、
そうそうそう、まあでも3人でできるんだね、
ね、
なんか意外となんか誰が話してるか分かんなくなんないかなと思ったけど、3人だ、
うんうん
うん、割と、ね、東京大学でやりましたけど
ね、やったね、なんかどんな感じなんだろうね、これがもしさ顔出ししてる状態で撮ってたらさ、 なんかラジオってよりかはさ、もうなんか あの座ってるあの光景を撮りながらただただ撮るとかさ、どう、それもまた違うよね。
それはあれ、映像付きだったらまた違うよねって話。
そうそうそう、映像付きだったらまた、
それはね僕は思うんですけど、めちゃくちゃ違うと思うんですよ。
うん、
なんかラジオの良さはそこだなってもうつくづく感じてて、
うん、
なんかね多分見られてないっていうことによる、人間はこの 見られてることめっちゃ気にしてるんだろうなと思って、
うん、
この間も、まあ、僕はなんだろう、ちょっと付き添いみたいな感じで、まあ、他で YouTube 撮影をして友達がいて、なんかインタビューみたいなのやってて、
うんうんうん、
あ、めっちゃあれだ、ゴミ収集車の音入る
いいじゃん、台湾らしくてみんなさ、その時間ですね、聞かせてあげたら、うん、
はい、で それをその YouTube の撮影見てて、まあ、インタビューみたいなやってて、うん、なんかやっぱみんな緊張してたね。まあなんかその喋り慣れてる慣れてないのもあると思うけど、
うん、
なんかね僕的な印象としては、面白さとかコンテンツ的な、なんかこの、うん、なんだろうね、何が起きるか分かんない、その危うさとかいう意味ではめちゃくちゃ、
うんうん、
なんか映像がつくと下がっちゃうし面白くなくなるなって思いました。
へー、そうなんだ。
うん、なんかついうっかり言っちゃうとか、
うん、
思いもよらぬ方向に話が行くって相当カメラの前に出慣れてないと、
うん、
なかなかなくて思いません、自分がもしじゃあ YouTube 撮りましょうってなったら。
でもなんか、どうなんだろうね。でも
カメラ目線で話すってなったらどう？
あ、まあそういうのだったらなんかまた緊張したりとか気になったりちょっとするかもしれないけど、うん、でもなんか、はいはい、その映像で見れるさ、例えばなんかちょっと失敗しちゃったとかさ、動作が面白かったとかあったらさ、なんか面白い系のやつを撮るんだったら動作もなんか娯楽の一個になるのかなと思ってたから、
うんうんうん、
まあ主にメインを何で伝えるかだけどね。
そうね、確かに、
うん、見て楽しんでもらいたいのか聞いて楽しんでもらいたいのかさ、
うんうんうん、まあ確かにね、
っていうのに関しては、まあ、今自分たちが撮ってるこれは、はい、まあ、耳でいいんじゃないかな、
はい、
うん、音でって思ってるけど。
そうですね、
うん、
まあ、なんかだ、でもな、 それは何顔出しをしたいっていう話につながる、そういうことではない。
あ、うん、うん、全然つながらない。ただあの疑問っていうか、あのちょっと興味持っただけ。もしくは顔出ししてなんか動画撮ってあげてて、で2年目だったら、あ、どうなんだろうと思って、はいはい、なんか聞いてる人の層はまた変わるのかとかさ、うん、国とかね、
聞いてる人の層はどうなんだろうね、変わるのかな、ちょっとわからないけど、
そう、うん、
なんかでもあれじゃないですか、一回だけ映像好きで顔出てないけど YouTube にドライブ動画を出したじゃん。
あれね、良かったんだよ
僕ね、あれね、あのたまになんか台北の夜のドライブ風景見たかったら自分の見てるんですよ、
うんうんうんうん、
なんかでもね、あれ見てると言葉はだからね、それこそ1年やってた後にあれを撮ってるから、
うん、
言葉遣いですごい、まあいつも通りですよね、意識的には、うん、ただなんか運転の所作とか、なんかあれ思い出してむっちゃ疲れたなと思って、あれやった後に、あのいつもの何倍も疲れたんですよ。多分それはいつもは喋ってるだけだけど、まあ、外見は見られてないにしてもこの風景を届けなきゃいけないっていうのと、まあ、高幸も横にね、座って、ね、なんていうの、そのカメラ持ちながらやってくれたし、僕は僕で運転しながらやったし、
そうだね、うん、
なんかこうなんていうの、集中しなきゃいけ、あれはだからその見られてるはないけど集中しなきゃいけないということで、の中では2個のことをやってたことになる。
そうだから、なんかあれは、まあ、終わった後もさ話したけどさ、これでなんかまあ撮る人が専門にいるとかさ、それだったらまた全然違ったよね、はいはい、みたいな話もした気がするんで、そ
う
ね、
だあれ、
うん、なんか3人目がいたらみたいな、
うん、 あれは我々の番組の中ではその映像付きという意味では顔は映ってないけど一番近かったかもね。
うん、そうだね。
ニコのことをやるみたいな
ね、よかったと思う本当に。
めっちゃ疲れたよでもあれ本当に。なんか、うん、最後あの101の前で車止めて、はいありがとうございましたってカメラ切った後にむっちゃ、
うん、
どっと疲れがきた。
いろいろなんだろうね、話が尽きなかった気がする
ね。あれはねむっちゃ疲れたね、
うん、疲れた。
すごい集中してたんだろうね、いろんな、
そう、うん、
いつも以上
ってことだろうね、神経がね。
うん
うん、
まあそもそもだって撮れてるかどうかっていう心配もあったしね、あれに関して。
そうだね、まあね、映像がブレてる、綺麗に撮れてるかとかさ、
というか音ちゃんと撮れてるかとか、ね、
そうそうそうそうそう、変あの外のね車の音の方が大きく撮れてないかとか、いろいろ懸念するとこと
かね。
うん、
いや、
まあでもそれをひっくるめてあれ面白かった。
うん、
うん、
まあそんな感じで、2周年でございますけども、ここでお知らせがございます、
うん、あ、はい、
大変残念なお知らせなんですが、私たち今回もあのリモートでお送りしております。日本と台湾でお送りしております、
はいはい、
ということは今年はスペシャル企画はございません。
あ、そういうことね。
大変申し訳ございません。
終わるのかと思った。もう
終わらないわ。終わらせるなおい。
そうね、どう、残念なんだよね、その
できないのがね。そうなんです
よ、ちょっとやりたいんだけど、めちゃくちゃ
なんとかしてできないかなと思ったんですけど、
帰ってくれば
私が。もうそれは台北なのか何なのかという。
あ、確かに。
なんかでも新しい方を考えたいね、なんか、
なんか考えたいね、
ね、なんかお互いで。でも日本で単品は手に入んないもんな、
作らなきゃ。あ、
そっちで
だから作ってみたみたいな。頑張って。
音だけで。それはだけ、
それは映像にしてもいいんじゃないの。
ああ、で、なんかご飯系ならいけるかなと思った、
うん、うんうんうんうん、
映像、映像というかなんだろう、うん、なんかそのいつもと違うことをするのである、
うん、
日本で手に入るもんでしょとか、
日本で手に入るものでちょっと台湾朝ごはん作ってみたみたいな、
みたいなとかね。
そう、でもね、まあ、
また、
まあ、
はい、
何品かは作ってんだけどね、日本戻ってきて台湾料理。
あ、そうなんだ。
そう、
それはでもなんかもうやってたらただの高い湯の一人クッキング動画になっちゃうね。
そうなんだよね。でもまだ作れてないのいっぱいあるし、うん、
高い湯が作ってる映像にアフレコ入れるとかね。二人でアフレコ入れるとかね。
あ、
それ面白いかもな。
それいいんじゃない。まあそういうのもありますよっていう、
そういうのもありますね。まあ来年以降考えます、うん、もしかしたらあの突発的に全く何周年でもない時に急に映像が入るかもしれないので、その時は、
うん、ね、
皆さん温かく見守っていただければと思います、うん、どっかでこのやれなかった後悔を取り返そうとするかもしれません。
ね、何のあの節目でもない時にいきなりやるかもしれないから
急にね、急に夏とかに。
そうそうそう、
いや、その可能性もありますけど、
うん、
という感じで年末ですけどもエンディングに参りますか、う
ん、はい
はい、ということで2周年お疲れ様でした。
ありがとうございました。
いつもありがとうございます皆様。
なんかありがとうございましたんだ、ちょっとありがとうございます。
ありがとうございます。本当に来年は2023年ですね。
うさぎ年の年男が終わっちゃうよ。
年齢がバレバレです、お兄さん。
あ。
ね、でも2000もなんかもうなんかその年の並びが追いつけないよね最近。
え？
なんか2023って何なんだと思っちゃうね。
ああ、でもなんかそれわかる。なんかね。
今年って感じがしないのよ。
うん、もうね2020年終わった後もう2021からなんか気持ちはなんか違和感ある、
なんか違和感あるよね。
西暦に違和感あるもん。
なんだこの会話大丈夫
え、何2021って思うもんね。
もう2023ですけども、
あ、そうそうそう、もう23だから、23なんか余計なんか何23ってって思うよ
ね。え、まあ、うん、そうですね、まあもうまた新しい年が来ますけども、頑張りましょう、いろいろ、いや頑張んないとな、いろいろ本当に。
あ、そうなのね、はい、分かった
って感じです、うん、僕はちなみに今日最後学校に行ってきたんで、もう今日最後授業を受けてきました、ちょうどタイムリー。
あ、お疲れ様でした、
ありがとうございます。いや本当頑張らないといろいろって感じですけど、
まああと待つだけ、
そうですね、
うん、
頑張ります。
はい、
まあ年末に向けていろいろね、高木くんもいろんなご準備とかあると思いますけども、うん、まあ私たちなりに数日後にまた海外旅行に行くんで、それが楽しみです、
ああ行くんだ。うん、行ってらっしゃい、
はい、
うん、
はい、ということでそんな感じですかね、大丈夫ですか、はい、なんかありますか一言。
え、あ、2022年ありがとうございました。
はい、うん、以上ですか。
来年もよろしくお願いします。
そうですね、来年もよろしくお願いしますですね、
はい、
はい、ということで皆さん良いお年を
お過ごしください
ということで、今晩も通報と
高優が
お送りしました。それでは皆さんおやすみなさい。
おやすみなさい。
ごあん。
ごあん。